はい、山口敏太郎です。昨日はですね、宇都宮で高田純次さんとパンク町田さんと動物園でロケをしてきました。キリンに顔を舐められ、ハイエナに腕を舐められ、リスザルに首に飛びつかれました。山口敏太郎の
日本大好き。こんにちは、南部一彦です。
こんにちは、水木奈です。
山口敏太郎です、
オープニングでちょっと喋るやんか、社長が。
うん、何や。
こないだね、YouTube のコメントで初めて、
何や、
初めて冒頭の山口先生の話で笑いましたっていうコメントが
出
て
た。何のこっちゃ、
よかったな。
そいつの感性が乏しいんや。
あの、ゲロ吐いたとかいうやつ。
ゲロ吐いたって何やったっけ。
それがオチやったやつ、多分、
ね、ああ、調子悪いって、
うん、だからね、
いや、その程度のことで笑うやつなんだよ。
カズーちゃん、その程度のことで笑うやつがあかんみたいな言い方せんかった今。
いや、もっとおもろい話しとるんやけど、そいつはそこしか金銭がこう触れることがなかったんや。
あ、はいはい、はい、自分では打率何割やと思って。
いや、別に笑わそうと思って俺大きくに喋ってちゃう
ね。いや、そんなことない
な。なんで、
やらしい男や。
そんなことはないわ。
そうだ、
うん、うん、それはそんなないだよ。
ちょっとしたオチをつけるのは、まあでも西日本人のちょっと特有というか、う
ん、義務感みたいなのがあ
るな。どうしてもなんかふわっと投げっぱなしは困るんですよね。
ごっついびっくりするときあるわ。
びっくりする、
びっくりするときは、あのね、
この辺の人、
キャスパー沢口と話すやん。キャスパーが
社員の方ね、
社員のキャスパー沢口がキャーッと喋るやろ、喋、
うんうん、
って、
うん、
終わりかっていうときあるんよ。
そうやね。いや、それだから別にキャスパーさんじゃなくても関東の人は、
うん、キャスパー福井やで、
福井、
福井西日本じゃん、あれ西日本じゃなかった、あれ西日本じゃんか、あれ
福井はな、北陸か、
北陸が独自の文化、
ね、でも関西弁やけどね、福井の人って。
福井は
人によっては
分かってくれると思ったやんか。味方と思ったら味方でなかった、
ね、いや、住んでるとこでも関東圏の人はね、投げっぱなしというか、
うん、
転がしてっていう感じにするんですよね。
ああ、それあるな。
ふわっと言って、うん、で、だ
そうや、
だボケっぱなしに近いんかな。
そうなんよな。だから、あの、なんかね、ごっつい話をしてても誰かね、西の人がいてくれれば困るところがあって、うん、この前もあれ平成ジャンプの番組、うん、俺がボケ倒してるわけよ。うん、でも お約束のやつあるやん。平成ジャンプの中で山田くんだけは妖怪マニアよ、うん、で山田くん細かすぎる妖怪の話をして俺が受けてると、
うんうんうん、
で他のやつはポカンとしてると、
うん、
そしたら俺を指さしていじるっていうのあるやん、うん、マニアだけが受けてるみたいな、
うんうんうんうん、
それは川島さんがおったから、キリンのね、
うん、
ちゃんとそこをちゃんと突っ込んでくれるわけですよ。だからね、ありがたいよな。
あ、
うん、でユリアンがに、八尺様を見た話をしたわけよ。でみんなものすごい変な話なんよ。で俺が大変信憑性のある話ですねって、なんでやねんってこうすぐ入ってくるやん。だからやりやすいんやけどね、あれみんな東日本の人だったらそうなんだ終わるからね、あれ困るん
だよな。特にだからツッコミの文化がね、なんか
九州もないよ正直。九州もあの福岡吉本できてあるように思うやん、ないから。九州人に実はこれなかなか信憑性があるんですよって言ったら、なるほどって言われるもん。
いや、だから独特なんですよ多分。
多分
で、なるほどとか言った方が普通は人として真っ当ですから、
うん、真っ当やな。
変なことを言ってる人に対して、うん、ああそうですねって一旦ここなんていう聞くっていうのは、うんうん、人として普通じゃないですか。
そうやな、
なんでやねんってすごい強い、
そうやな、
言葉じゃないですか。
それがな、やっぱちょっとないんだよね。
でも社長は徳島ですよね。
だからね、前から言うてるんやけど、う
ん、あのね、大阪の気質なのか。
いやまあ家で言うとうち代々大阪やけどね。
ノアさん、それいらんこと言ってみた。
そう
だ、そこくれん方がいい。あの出身の話やめた
い。いやいや、
そんなこの人あかんから。
そうなんだ、
それ触れたらあかんことや、
ね、いや、お前よう言うな。
それやばい。
いや、こいつもそうなんですよ。こいつ神戸弁喋ってないんですよ。これ大阪弁に寄せてますからね。
そうなの。でも
兵庫県民こんな喋りしない。小鈴に指摘されとったから。
急にハンドルフラフラになったやろ。やめとこそれはあかんから。
違うね、いいんですよ。そうじゃなくって、今日はね、あのおめでたいことがあるんですよ。
たくさんある。おめでたいこと、
たくさんある。
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 あ、それは日本撮りまとめて今ノアちゃん言ってるけど、ノアちゃんって言ってもノアちゃん
竹本涼みたいな竹本涼
竹本
涼
ノアちゃんあ、ノアちゃんって言うんですか竹本さん
竹本さんはいつもノアちゃんって言うんだけど
いやノアちゃんってすごい言いやすいです、
ね、今初めて私ナンプさんにノアちゃんって言ってもらえた
ノアちゃん
初めて言ってもらえため
っちゃ可愛らしかったわ僕は
子供みたい
なノアちゃん
めっちゃちっちゃい子みたいですね
で最近ちっちゃい子で本当に本名がノアちゃんっていう女の子が多くなってきて
最近多いかも
シェアは
そう、う
ん、多いかも
ねで私は芸名だからやっぱ悔しくってね、うん、なんかデパートとか歩いてほらノアちゃんとかってお母さんが言ってるのいいなと思って
どこに対抗意識燃やしてるんですか
まあね
違うんですノアさんがね、はいはい、なんと、はいうんこの間の7月7日に、はい入籍されましたよ
はいどうもありがとうございました
おめでとうございます、はい、
ありがとうございます今あの奥様から花束もらって社長から社長と奥様から花束いただいていや
もう俺アホやからねもう朝ぼーっとしてちょっとノアさんにこれ花束持ってきなさいって、うん
あら気が利く奥様
タートルカンパニーはね、うん、あのそこすごいはっきりねお祝いしてくれるところ
そうなんですよね、うん本当にちゃんとやってくれる。
嫁はんが聞いましてるだけだな。
うん。あのね、奥さんの気遣いがね、うん、あの、なんだろう、タレントとかスタッフの誕生日にはね、あとバレンタインデーの日なんかに何かがあるときは、みんなにチョコレート配ったり。
そういう、そういうや
つ。そうそうそう、すごいしっかり。
それのフレンドリーなところはあるよね。
うん。すごくありがたいです。
いや、そうなんですけどね。
素敵な花束。
ね。まあ、お相手の方がですね、
はい、
ドラマをやられております。
はい、そうです。
笹井慎介さんという方でね。
はい、そう
です。なんか、かつてバンドをやってはったんですね。
はいはい。うん。とね、7年前ぐらいに知り合って、でもともと長野の松本の人なんですけど、
ね、
あの知り合ってから少し経って一旦あの大震災がありましたよね2011年に、
はいはい、
その間2年間ぐらいは知り合ってはいたんだけど会わない期間というかもうみんなねてんやわんやの時代がちょっと1、2年あって、でちょっと震災が落ち着いた頃にあの長野県で音楽の仕事があるので、
はい、
やっていただけないかということで、
はい、
その長野でなんかよくあの地元にあの地元に根付いた演歌歌手とかいらっしゃいますよね。それでその地元にあのいるその長野の、
うん
アーティストさんのバックメンバーをバーッとこう集めるわけですよ。で半分は東京から、半分は地元の長野、で、まあ、東京からプロのミュージシャンを呼んでちょっとちゃんとしたバンドにしたいみたいなそういう話があって、
はいはい
は
い、
で私はコーラス隊で参加し、
うん、月1ぐらい行ってましたよね、
うん、月1ぐらいそうあのタートルに入ってから割ともう頻繁に行ってましたね、で月に1回、うん、2回長野に行ってで私のバンドでも演奏してもらうようになって、うん、今度は福島に行ってみたいない
やね僕ねちょっと気づいてましたよ、
はい、そうですか
あの福島に一緒にいた時
に福島に社長見に来てくれた
ライブ時に、うんあのノアさんと旦那さんだけ、うんはいまあ、当時はメンバーですよね
メンバーですね
あの車で移動したんですよ
です
僕らは新幹線
ので、はい、
車に乗ってる時の写真がノアさんがこうやって撮ってなんか写ってて
あそうですか
それ雰囲気がねなんかね恋人同士みたいな感じだった
あそうだったんですか
だんでねあとね打ち上げの時もね、
はい、
あの旦那さんは UFO 好きなんやけど、
はい、
あんまり俺に話しかけないんですよ、
うんうんうんうん、話さなかったって言ってましたあの時
なんで俺に話しかけないんだろうっていうのが、うん、なんかちょっと緊張感
緊張してたみたいですね
持って接するから、
うん、
んこれは何か隠し事があるかな
隠し事
でそれがいつぐらいの前の話
あれいつでした
かあれね、14年の11月だったんですけど、うん、多分あの時はねまだお付き合いしてないんです、
ま、そうですね雰囲気がいい感じでね
そう
それで俺はもう家帰ってきて絶対このFacebook の人がノアさんの彼氏やでと
あそうなん
だ予言しましたよ
その後1年後に彼氏になったって感じですね
だから雰囲気は良かったと思いますよ
そうかもしれないですね
なんとなく
ということは、うん、結構な交際期間を経てですね
そうですね仕事仲間であった時代の方がもうまだまだ長いんですけどお付き合いを始めてからは1年半か2年弱だと思うんです
どうなんですか音楽、うん業界同士の結婚ってきつくないですか
最初はねなんかね同業者とは絶対に結婚したくないってね、うん、昔は思ってたのぶつかるからきっとい
やお前のアレンジは違うとか
違うとか
なりますよね
お互い分かるから嫌だろうと思って、
うん、
逆に全然もう私が分からない、うん、本当例えばお笑い芸人とか私好きだから、うん、お笑いか、うん、役者とか、うん、なんかあんまり私が分かんないけれども一生懸命やってるっていう、うんうん、
そっちの方がいいかも
ねあるいは全然もう全く違うねあのサラリーマンとか、
うん、
あの、
うん
っていう風かなって、いっぱいこの星の数ほど仕事があるのに、うん、やっぱり音楽業界になっちゃって、うん、今のところ全然喧嘩もしたこともない
し、喧嘩もしたことないんですか？
したことないです。早瀬さん喧嘩したことないよね、奥さんと。
あります、あります。
あるね、
はい、
あら、なんだ、なんかないと思ってた。
南部とキスしてからしばらく冷たく
された。いや、そんなことない。普通にその、うん、僕が何もしないんで、家のことを、
うんうん、
で怒られたりはちょくちょくあります。
え、だってしないでしょ、男は。
まあまあ、
男子厨房に入らずだよね。
まあそうですね、
うん、
あんまなんか、ね、俺やるとね、変になっちゃうんですよ。
変になるんだ。
料理とか作らないでって言われますもん、うん、
あ、本当。
すごくまずくなるから。
山口家の喧嘩はね、うん、もうすごいよ。あの、ほんまにすごいから全く俺何も言えない。
そう、え、ものすごい、もう大喧嘩なの。
何一つこのオンエアに載せることは言えない。俺は、ここはほんまに俺自粛する。
あ、そう。
俺は何もしてない。
ちゃうね、すっごい仲がいいんですよ、
うん、
山口夫妻は。すっごい仲がいい人らってすっごい喧嘩するじゃないですか、
うん、喧嘩するね。
たまにいざ
こざ、たまにあるとね、わーって言えるからね。
そうそうそうそう。
いや、嫁が一方的にブチ切れて怒って
る。いや、そう、もうなんか、なんやろな、うん、ほんまにあの、こんな煙が出る喧嘩するよ。
あ、本当に。
ドンドンドンドンって
。私その場に居合わせたことないんですね、多分ね、まだ。
最近丸くなったよね。
わーなるの？本当。
3、4年前が一番ピークで。
あ、もうここ最近丸くなった。両方とも大人になったと思う。
あ、そう。
いや、もう、もうね、しょうがないこと言うんです。いろいろ言うてくるんですよ。
うん、
で、覚えきれないでしょ、俺。
うん、
例えば1時40分にここに電話してとかね、
うん、
そんなこといちいち覚えとったら男は大きい仕事ができないとかね。
あ、
うん、そんな男子にそんなような仕事をやらせる。
だからその辺どうなんですか、その、まあ、亭主関白とか、尻に敷かれてるとかね、逆にね、
うん、
そういうお互いの。でもアーティスト同士どうなんですか。
そういうなんかどっちがこうっていうのがないですね。2人どうなんか対等みたいな感じで、それぞれ苦手なところがあるから、その苦手なところはに苦手じゃない方がカバーするみたいな感じ で、ね、一応2年間無事に何も揉め事もなく、うん、一緒に住んでも何も問題はなく、
うん、喧嘩ならないですか。
喧嘩ならないですね。イライラするところはひとまず見当たらないです、まだ。
もう
まだ。でもこれからあるかもしれないでしょ。
これから出るかもしれない。
うん、
一年は新婚や。
なんでその喧嘩の答え言ってんねん。めでたい言うと。もうだ
って、嫁はんのね、残ってた
こ
の。
聞くことあるやろ。
パスタとか盗み食いとかするじゃないですか。
うんうんうん、
ガーッと。嫁はんが、ここにあったスパゲティがないけど、あなた知らないと。知りませんとか。あなた食べたんでしょ。
オンエア聞いて怒られんの、己やぞ。やめとけよ。
奥さん聞いてるよね。この
聞いてるも何も、これ放送ですから、
放送ですから、
ね、ずっとアーカイブで残るんですよ、そのパスタのくだり、
パスタのくだりは。
大概嫁の食べ物は俺が食ってます。
いや、そりゃそうやろ、ね、そりゃそうやろ、ね、
いや、だってか食べない、なんか奥さんが置いてた、どんなもん食べとんやろって、お菓子とか
食べますよね。食べるよね、
食べるよ、
お互いに残したもの。
いやさ、
食べてどこ悪いんかね。
うん、
食べてほしくなければ。
いや、自分が食べたいものだと思って、もうここにあると思ったのに、相手がパートナーが黙って食べちゃってたら
とかね、約束を忘れるとかね。
食べたかったのに。
ノアさん、ええ人で、そこ広げんでいいですよ、ね、
そう、
今日はノアさん主役なんですから。面白くない。
主役じゃないですよ。そう、
プロポーズの言葉とかあったんですか。
プロポーズの言葉は
定番ですからね、一応聞かせていただきますけど。
そうですね、
僕と一緒に馬琴の悪口を
言おうと。黙っとれよ、もうなあ。で、見学に来てる馬琴の話、誰が分かんねん。
馬琴さんはね、だって、
いや、馬琴の話はええねんだから。私も
馬琴さん気になっちゃってさ、
変わらんな、この話は。
だってさ、
イライラするわ。
馬琴さんといつ話せんのかなと思って。
いや、後で話します。
後で
2本目で話そう。
座ってるんですよ、馬琴さん。
プロポーズ、
プロポーズの言葉はもう単刀直入に結婚してくださいでした。
あ、いいですね、
はい、
シンプル、
もうシンプル、シンプルでした。
ほんまにシンプルや。なんか、うん、あの曲で
何もないです、そんな。
もう君への曲を
作る。あ、ほんまや、ほんまや。
君への曲を作
りました。ただ、あの、ドラマーやから。
そうです、ドラマーですから。ドラマドラムだけ叩かれてもね。
で、こうやって指さして、
うん、
君が好きだ。
スティックで、
スティックで。
そうなんです。
ないで、普通にあの、ただ結婚してくれ
て。メンバーの人たちもじゃあお祝いしてくれて。
そうですね。メンバーには、うん、割と一番早く伝えたかな、メンバーの方々にはね。
おしゃれやな。
うん、音楽か。あれですか、あの、所得格差とか出てきますか、夫婦で。
所得格差は今のところは彼の方が多いんでしょうね、多分。
あ、そうですか。じゃあちょっと、
お財布は別で、
ね。お財布はね、
まあ、別ですか、
うん、お財布をどうしようかと思って、うん、いろんな夫婦に聞いてみたいんですけど、
共働きの場合は別の方がいいです
よ。別の方がいいですか。
あの
作家の林さんはどうですか。
僕一緒にしてて自分がいくらもらってるか知らないです。
ああ、じゃあお小遣いをもらうって感じ。毎月、
いや毎月じゃなくその日その日ですね。
あ、その日その日にもらって出かけるんだ、は
い、そうです。
うーん、そのパターン、
そのパターンがいいかな。
そう
ですね、俺は俺が握ってる。
あ、そうなんですか。
ほんで俺はこの今月の給料これ で、
うん、
でまあ、会社作る前の印税は直でもらってるから、
うん、
その資本で家賃収入とかあるでしょ、
はい、
でこれこれと、ね、今月の生活費って渡す。
すごい、
ね、奥さんに渡すんだ。
で俺が貯金したり株券に回すとかいろいろ。
そんなお金の計算できんの。
できる。
すごいな、う
ん、めっちゃ細かいもん。
全部やってんの。
うん、あ、でも伊藤さんそこら辺は結構すごいかもね。だって私一時ね、あの会計やってたことがあるからね、うん、事務所で。
ああ、細かいのは分かるでしょ。
それで俺とか林さんのギャラ全然支払われないですね。
あ、林さんに払ってる。
いや俺に払えよ。
ダブさんには。
だってこいつ家賃50何
万俺借金がね5、60万あって、それを返すためだけにここにいるんで。
あ、そっかそっかそっか。こうさっぴく感じ。
あと200回ぐらいこれやらなあかんのかな。
どう
弟に聞いて、経理に弟がカウントしてるから。
経理の人に聞かない。
そろそろ南部にも借金はもうチャラにしてやれって言ってるけどな、俺は。
うん、それがいいと思いますよ。
も
う
弟さんがやってるんですか。
弟が計算やってる。
ああ。まあだからノアさん的にはどうですか、うん、そう。でもね、アーティストさんですから、バラバラでも別にいいんじゃない。
まあなんか、まあ彼の方としては一つの財布がやっぱりあって、
そうですね。う
ん、で、なんかそこにお金をこうお互いにどんどん入れていこうかみたいな。
それでね、計算するんですよ。あの電気代とかガス代とか全部月平均を出して、で固定費というプールの口座を作って、うん、そこにお互いに同額入れるんですよ。
入れるね。
そこで、うん、あの消耗品とか
必ず必要なものをどんどん引くみたいな。
残ったらそれぞれのお小遣い、
うん、
でやってると
それ分かりやすいですよね。
ストレスがたまらない
んです、うんうん、それがいいかもしれない。
私の方が稼いでるのになんであの人なんかかっこいいステレオ買ったのみたいなのよくあるんですよ、
うんうん、
だからもうバラにした方がいいですよ。
かっこいいステレオっていうのが年出るよね。
かっこいいステレオ結構昭和ですよね。それで、
あの
コンポみた
いな、
あの坊主のスピーカー、
坊主のスピーカー、
パイオニアとかね。
はいはいはい。
もうね、俺無理して高校時代買ったら捨てられた名古屋にな。
そうですか。
外に出たら捨てるんですよ、ステレオ。
もったいない、
ね、じゃあちょっとね、
家具、
うん、
じゃあちょっと入籍後で初でね、はい、ちょっと番組の趣旨をノアさんにしていただきましょうかね。
はい、
はい、お願いします。
この番組は21世紀のあらゆるカルチャーや民族学をオカルティックに解釈していく傍ら、タートルカンパニー所属の面々が自由気ままにトークするラジオ番組です。なお、この番組はラジオサンキュー、FM ビザン、FM ワッチ、他 YouTube、iTunes ストアなどで放送しています。過去の放送もそちらでご視聴いただけます。お便りアドレスは日本大好き2005 @yahoo.co.jp。 採用された方には特製ステッカーを差し上げます。
あ、間違えてほしくなかった
ね。間違えちゃった、ね、ここね、
しょうがないですよね。
もう一回ここだけ言おうかな。
いや、それは大丈夫です。
そうですか。
新婚やからね。
ちょっと関係ないや
ん。何
や
それ。
浮かれてるんでしょ。
あ、なるほどね。
関係ない
ですよ。はい、じゃあお願いします。
はい、山口敏太郎の日本大好き、僕は明け方中島みゆきを聞きながら涙を流しています。
皆さんこんにちは、山口敏太郎です。弊社が運営するオカルトニュースアトラス、世界の UFO、 ユーマー、心霊事件、都市伝説、陰謀、ありとあらゆるとんでも情報、不思議情報を網羅しております。毎日10件以上のニュースが更新されています。ぜひともこのニュースサイトアトラスを検索し、毎日読んでください。
山口敏太郎です。山口敏太郎のサイバードランティア、大変好評を得ております。3億円事件やグリコ森永事件の闇、オウム事件の真相、山の民参加、海の民の秘密、さらに霊がいるとしか思えない心霊事件、また数々の霊能者の姑息なトリック、日本政府がひた隠しに隠す UFO 事件の真相、陰謀、暴虐、事件、 UFO、 軍事、都市伝説、心霊、呪い、ユーマ、宇宙人、全ての謎を網羅する山口敏太郎のメルマガサイバーアトランティアをぜひお読みください。 毎週火曜深夜発売です。メールマガジンフーミー、メールマガジンフーミーで山口敏太郎のサイバーアトランティアを検索してください。
肩こり、腰痛、膝、首の痛み、体の不調は新橋のゴッドハンド新運動グループへお越しください。ニュー新橋ビル3階、健康プラザ新運へどうぞ。電話番号03-3597-8755、営業時間は10時30分から23時まで。新リンパマッサージがおすすめです。
阿波遍路そば美山、徳島の観光名所阿波踊り会館の5階で営業中。本格的なおそばを味わえるほか、そば打ち体験、手打ち学校美山も大好評。そばを打ちながら友達と知り合えるそばコンも毎月開催中。電話番号は 070-5683-6052、 阿波遍路そば美山に来てくださいね。
作家でオカルト研究家の山口敏太郎です。みんな徳島に来たら遍路そばを買うてな。
気の合う仲間とイベントを楽しむアウトドアサークルプレジャー。参加人数は男女半々で約100名。バーベキュー、ドライブ、ダーツ、テニス、ライブ、気の合う飲み会まで楽しいイベントがいろいろ。アウトドアサークルプレジャーは誰もが気軽に楽しめるサークルを目指します。入会費、年会費は不要、イベント参加費のみでご参加いただけます。一度きりの人生だからみんなで楽しみましょう。アウトドアサークルプレジャーで早速検索よ。
山口敏太郎に聞け。
はい、お便りいただいております。はい、お名前ビーマネームの方ないんですかね。匿名希望さんで、山口先生の本超常現象の作り方を買いました。先生の鋭い切り口には同感の思いをしております。特に UFO の問題には あれはそういうことだったのかと納得しております。
会議派に嫌がらされたけどね。
ああ、そうです。
会議派のエッチというあのくずりね。
さて本題ですが、お聞きしたいのは14年ほど前、神隠しならぬ、物品消失現象、物隠しの経験をしたことです。寝室のベッドの横の机にメガネを置いて寝たところ、翌朝忽然と消えており、それから約9ヶ月後に元の場所にポツと現れたということです。これは一体どういう経緯でそうなったのか、今では不思議に見つかった古いメガネを眺めています。もちろん家族を隠すことなど何のメリットもなく、聞いたところ隠した覚えはない、知らないという始末で嘘をついていると思いません。妖怪の仕業、霊現象、山口先生の見解をお聞きしたいです。よろしくお願いします、ということでね。
まあ、うせものの神様といって、あのうせもの、まあ、要するになくしものですよね。いろんな間違いが、があるんですよ。ハサミを持って、ハサミさん、ハサミさん、なんとか見つけてくださいって言うと、ハサミの神様を見つけてくれるとかね。あるいはチロリといって、妖怪チロリというのが長崎におって、その妖怪チロリが隠してるとかいう話があったり、山とか野原でなくした時は男子がおちんちんを出して、あの女神様にお祈りしながらおしっこをすると、すると女神様は喜んで出してくれるっていう話が、で水木しげるは同じような体験をしたと言ってますよね。だから何かが何かものを隠してしまうっていうのはよくありますよ。で、なくなるはずないのになくなるってことありますよね。
ありますね。
あれ、今ここにあったのにないっていうのが
ありますね。
いや、それでね、宇宙人からの手紙、僕緊急検証で後悔するために借りたんですよ。
はい、
で沖縄の人に送ってもらって、それで、あのこれ消えますから、ね、気をつけてくださいねって話。で、あれと思う、これ消えたよほんまに。緊急検証の収録終わり、俺封筒に入れてきっちり封して持って帰って中、2通あったうち1通消えちゃった。
そうなんですか。
なんで消えたかよくわからない、
うん、
その家も空中から突然宇宙人の手紙が出てくるから、出てきたり消えたりするっていうのはよく、よくというか、まあ、稀になるのかな、
しょっちゅうではないけども、みんな 1,2 回はなんかね、絶対にありえない消え方っていう、
と思いますよ。だから、うん、まあ、時空が歪んでるのか、
うん、
時間の流れが逆流したのかわからないけど、
うん、
まあ、時間とか空間の歪みに落ちちゃったのかな、うん、そのものが人間さえ消えたりするでしょ、
うん、
行方不明、要するに呼ばわり山に行くと大概大丈夫ですよ。呼ばわり山に行っておいなんとかさんって呼ぶと帰ってくるんですよ。
あ、そうなんですか。
そういう山がね、各都道府県に1個ぐらいあります、呼ばわり山って、
うん、呼ばわり山、
うん、あと屋根の上に登って死にかかって離れかかってる魂を戻すってのがある。
へ
え。玉呼びといって、うん、おいなんとかなんとかって言うと、その亡くなりかかってる人の魂が戻ってきて蘇生するとかね、
うん、
だからね、意外とね、消えてしまって出てきてしまったり、うん、じゃあそれが何なのかっていうとちょっと僕も分からなくて、
うんうん、
素粒子レベルだと、うん、素粒子は消えるんですよ、
うん、
消えるんです。素粒子って、まあ、僕たちの体はね、分子で細胞でできて、細胞は分子でできてるでしょ、
うん、
分子の中にある素粒子は消えるんです、
はい、
消えて違うところにプッと出てくるんですよ、
うん、
つまりテレポーテーションしてる、
うん、
で消えてる間どこに行ってるかというと違う次元に行ってるらしいんですよ、
うんうん、
つまり我々の体を構成している素粒子は違う次元に消えることがある。
はい、
で違う時間で、うん、ということは人間が消えたり、
うん、
物が消えたりすることがあってもおかしくはないと、
うん、それが何かのきっかけっていうのがわからないんですよね、うん、メガネが突然消えるのにも何かその理由が、
うん、そうそうそう、
素粒子レベルで何かが起きたならばもちろんそれはありえるんだけど、なんでそれが突然そう起こったのかなっていう、うん、
多分ね、法則性はあるんだろうけど、
うん、
まだ今の科学では発見されてなくて、
うん、
こういったシチュエーションが揃ったら消えるっていうのがいずれ分かってくると思いますよね。
うん、素粒子の状態が変わった、別な次元にもメガネごと行っちゃったのかな。
行っちゃったってことでしょうね。
うん、9ヶ月経って、
うん、
元あった場所にトンとこう出てきたわけですよね、この方って。
そうね、
うん、
ね、そうですね。
出てきた瞬間は見えないんだよね。
うん、
もやもやもやって出てくるとかいう気がついたらあったんですよね、多分その方の経験
だと。そのパターン多いですよね。
うん、
明らかになんでここからここが出てくるんだっていう。
それね、私の母がよくあってね、で、ええ、しょっちゅうあるから、ね、
ええ、
だからなんでこれがここにあるかなっていうような時って、うん、だいたい自分で移動してんですよ、
無意識、
半分はね、無意識で、
はあはあ、
だけどさすがにその母でさえもありえないだろうなっていうようなことは1回2回ありますね。信じられないっていう。
今からね、18年ぐらい前に、
うん、
妖怪チンゲチラシの話をしてたんですよ、渋谷のライブで、
はいはい、
で後にケンコバがその話をどっかから拾ったらしくて、
うん、
テレビでチンゲ隠しの話を、うん、チンゲチラシの話をするようになって増えたんですけど、まあ、ちょっと女性の前で言いづらいんですけど、チンゲって、
はい、
なんでここにチンゲがあってないですか。
あるんですか。
電球の傘の上を掃除してるとチンゲがあったりね、うん、
新婚やお前描けんせ
言える話やチンゲ、チンゲ
なんで今日やないとあかんかったんや
お前
なんで今日、
女の子
なんで今日やないとあかんかったんや。僕らなんか
身長分庫の100冊をね、
うん、
こう女の子が貸してっていうか貸すやでしょ、うん、で帰ってきてチンゲ挟まってたら俺のかあの子のかどっちや、まあとりあえず舐めよってないですか。
ないですね早瀬さんなんかもう今日何も喋んないですよ今日。
いやいやいや、忘れてるかもしれないですけど、うん、林さんは一応作家というポジションなの で、
ね、
パーソナリティではないので、
ね、
今日は参加しますかっていう時だけするので、
喋ると
今日はちゃんと裏方です。
そうですね、
いつもそうですから、ね、
そうですね、基本的にそうなんで ね、もう私も早瀬さんと一生懸命もう喋って長いから、うん、普通にパーソナリティな感じになってるけど、
そう、ほんでないですか言われてもね、
ね、そうね
いやいやだって絶対数が違うやろ、ね、
ズバーン下ネタがこうド直球で入っていってますから、
チンゲが大体300本ぐらいとしたら出てくるチンゲの数は500本か
600本。女の人でよくあるのが、ね、長い髪の毛がいろんなところに紛れてるっていうのはないですか、うん、
それはあるよね。
掃除とかしてひっくり返した後に、うん、なんかこう書物から出てきたりとか、
ある
あるある、
あとまあその洗濯物のなんかとか、うんうん、洗ったはずやのに出てくるとか、
あるある。
そういう髪の毛とかそういうのは潜り込みやすい。
そうね、普段こう出てるからね。
そうそうそうそう、
逆にホラーにもなるで。
あ、
例えば沢口はクラッ沢口お前いかにせよって言ってしょぼくれて帰ってくるでしょ、
うん、
で俺が白見てたらそこに沢口の長い毛が
絡みついてたら、それは怖いわ。
ちょっと怖いですよね。
沢口さん髪の毛短くない。
あれ、私最近会ってないんだけど、切ったの？
切ってない、切って
ない。短くなったの？
長いよ、腰まであるから。
うん、そうそうそう。
あ、そ、腰まである、ね、う
ん、あるあるある。あ、
今も変わってないんであれば腰までありますよ。
あ、じゃあ俺の見てた沢口さんとちゃう。
どこの沢口や。一人しか俺。
別人？
髪の毛はテレポートした
の。あるいは彼女はいつも後ろに一個一個縛ってるから、
くくってるからね。
あんまり、
う
ん、
だ
くくってたりしたら多分散らばりにくいんじゃないの、うん、から。
でも不思議なことでね、結んでてもね、うん、落ちるのね、髪の毛って。
マジ
っ
す
か。抜けるの。うん、そうそう。
いや、だから例えば独身時代とか女の子と付き合ってるでしょ、
うん、
そしたらもうコロコロで取っても、
うん、
なんか彼女以外の女の子の毛が残ってたりするんよ。それめっちゃ小鼻。
前にね、もう今の旦那じゃないけれども、うん、10年ぐらい前に付き合っていた人の家に行った時に、
うんうん、
彼は黒髪のロングだったんです、うん、当時の黒髪のロングね、ミュージシャンだったんだけど、
はいはい
はい、で私は茶髪のこのぐらい の、うん、あの顎ぐらいまでの長さ、
はい、
でそこに赤毛があれば絶対違う人
じゃん。違いますね、
二人のどちらでもない
赤毛
のロングが出てきたんですよ。私よりも彼氏よりも長い赤いロングが出てきた。
友達なんじゃないですか。
うん、まあ
その
後1ヶ月後にもうすぐ別れましたけど
ね。それは見つけた時なんか言ったんですか。
うん、言わなかったんですよ。私の性格なのかな、私何かこう追求できないんですよね。なんか、
あ、そうなんですか。ノアさんはほんまね、優しい人ですからね。多分言わないでしょうね。
言わないの。なんかこれはきっと浮気相手かなと思ったんだけど、
あ、でもね、
言わなかった。
意外とね、友達で飲みに来て一緒に飲んで
た、うん、それもありえるなと思ってね。
いや、よくあるわ。あと、シャンプーの匂いが違うとかね。
ああ。
いつもと使ってるシャンプーの匂いが違うとか。
うん、
あと何があるかな。結構ありますよ。女の人って鋭いんですよね。だからね、起きる時間が違うとか。
あ、
この時間に。何だっけ、調味料。調味料。
あるわ。
男の一人暮らしでその調味料を使ういうやつ、みりんね。
みりん、
みりんとかね。
危ないよ。
綺麗に揃えてあったりね。
あ、で、みりんが置いてあったらこれ絶対女の人いるよね。
みりんは男は使えないですから。
うん、みりんは使わない
し、あれは危ないですよ。日本酒かなんか作った後でしょ、多分。
うん、
だからね、みりんとかはやっぱ隠さなきゃダメですね。
そうか、
うん、そこら辺は
だ、別な女の人を呼ぶ時でしょ。本命女の人いつもいて、
いや、だからね、別な人呼ぶ時、車に毛が残してるとかね、
うん、
なんかちょっと、ね、うん、ヘアピンで違うやつ落ちてるとかバレるでしょ、
うん、
だから彼女の前でいろんな女の子の友達を乗っけてるところを見せるんですよ。
な
で、家にもどんどん友達の女の子来てますよって見せるんですよ、
うん、
そうするとバレないんですよ。
逆にたくさんの出入りがあるっていうことにしておくんだ。
ね、必ず気を隠すには森という戦略があるでしょ。
ああ、はいはい、
兵法の基本ですよ、
うん、
だからそうしないとダメですね。都合よくテレポーテーションしてくれないですからね、
うん、
意外と遺留品って残ってますよね。
遺留品はね、そう、いろいろありますよね、う
ん、ありますね、
うん、
大概バレます。
バレます、うん。でそのメガネの件は素粒子で何か変化
が起こったということでいいんですか。急にすごいな、うん、方向指示器に出さずにギューン
っていっちゃった、
うん、どうしようか考えて
ないけど気になっちゃってて、メガネの件どうしようかなみたいな。
いやいや、だから、うん、メガネは隠したらあかんけど、うん、みりんは隠せっていうことですね。
隠せっていうこと。
そう
です。私メガネかけながらメガネ探すよね。しょっちゅう
あのこうしてるでしょ。
そうそう、こうしててメガネないな、ないなみたいな。
投稿した人がかわいそう。
本当ね、ごめんなさいね。
でもね、それはね、メガネが隠れるべき時期だったんですよ。
そうですか。
で、メガネの大切さは分かるとかね、
そういう運命だったということでね、はい、うん、
帰ってきたからいいじゃないですか、
良かったじゃないですか、
戻ってきたんですから、良かったです、
セカンドメガネが手に入って、
うん、はい、ということで、まあ、ステッカー送れるようだったら送ります。
はい、
山口敏太郎の日本大好き宇宙人大集合ソングパート1できてます。山口敏太郎作詞、水木乃は作曲、ぜひ聴いてね。